はようございます、ルカによる福音書のところですね。今日も続きを見ていきたいと思います。今までのところは、お弟子さんたちに向かって話していたんですよね、しばらくのところ。ところが今日のところは、群衆の人たちにお話をしたということが書いてあって始まります。まあ、よくお話してますけれども、お弟子さんたちはイエス様を求めてイエス様についていきたいっていう人たちですよね。一方で、まあ、群衆の姿を見てみると、まあ、どっちかっていうとイエス様に従いたいっていうよりは、なんかイエス様からもらえるかもしれない、まあ、癒してもらえるかもしれない、いいお話を聞けるかもしれない、パンタやお魚をもらえるかもしれない、まあ、どっちかというと、ね、あのイエス様に付随するものを求めてくれる人たち、まあ、そんな印象が、ね、あるかなと思います。まあ、そんな中で今日は群衆の人たちに語っているというところをポイントだと思います。まあ、いずれにしても今日も私たちにイエス様が語りかけているんだな、まあ、そう思って一緒に受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。最初はですね、54節からちょっと区切りが不思議かもしれませんが、57までを、54から57節まで読んでみたいと思います。新教土訳の聖書だと新節にこうタイトルが、ね、ついていたりするんですけれども、まあ、でも今日のところ続いて、ね、お話しているかなと思うので、54から57までを1セットでまず一緒に読んでみたいと思います。では開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます。せーの。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。はい、このように言っています。最初にまず注目したいことは、56節の、56節ですね。最近ちょっと目が遠くなって、56節のところのイエス様の一言見たいと思います。こういうふうに言ってますね。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。こういうふうに言ってるんですね。まあ、最初のテーマ、まあ、最初のポイント、イエス様が今日初めに語りかけていることは、まあ、そのままですけれども、時を見極めなさい、時を見極めなさいということかと思います。でそのことについてイエス様は、まあ、少し気候のことですよね、天気のことを含めて例えとして語っているところがあります。いわく、あなたたちは雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるぞって言って、まあ、実際雨が降ってくるって、まあ、そう言っています。そして、南風が吹いてくるのを見ると、お、これは暑くなるぞって言って実際そうなる、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。まあ、ユダヤの気候と日本の気候はちょっと違うかもしれませんし、まあ、最近はですね、天気予報も発達してきたので、あんまり生活の知恵みたいなの出てこないかもしれませんが、まあ、それにしても、まあ、しかもね、最近はゲリラ豪雨が降ったりとかしてだいぶ昔と違うんであれですけれども、でも、まあ、こう外で活動することが、ね、多い人たちとかは、あ、これ雨が来るぞとかね、まあ、そんな感じで、雰囲気で、次この後どんな天候になるのか分かるところがある。まあ、これは、私たちも想像がつくところです。まあ、それを例えてイエス様話しているわけですよね。そんな風なのに君たちは天候をいろんな予兆で判断できるのに、あなたたちは今の時代を見てもこの時を見てもこの先を見極めることができないんですね。まあ、そういうふうに言っているわけですね。特に、偽善者よっていうこの言葉、結構きつめのことを言ってるなって感じます。でこの偽善者っていう言葉はヒポクリタイっていう言葉なんですけれども、もともと言葉の起源としては、劇なんですよね。演劇です。ギリシャの仮面をつけてねやる劇の役者のことから言葉として来ているというふうに聞いています。でまあ、昔のその劇はこう仮面つけてね、能とかでもそうですけどね、仮面をつけてやるわけですよね。まあ、ですから、外から見えるものとその内側とが違うって、まあ、そういった意図でこの偽善者ってヒポクリタイっていう言葉は使われていたというふうに考えられます。まあ、そういうふうに、見てみるとイエス様はどういうことをこの言葉で言ってるのかな、 まあ、いくつかの理解の仕方があると思います、まあ、一つシンプルなこととしては、あなたたちは天気の様子は分かるんでしょって、雲が出てくると、あるいは風が吹いてくるとこうなるって分かるんでしょ、そうやってとても賢そうに見えるのに、どうしてこの時の雰囲気を見て、時の様子を見て、この後のことを見極めることができないんですかって、まあ、そういうふうに言っているように見えますね。またもう一つは、仮面をつけてるってことを考えてみると、本当は薄々気づいてるんじゃないですか、本当は分かってるんじゃないですか、でも気づいていないふりをしているだけじゃないですかって、まあ、そういうふうに言っているようにも感じますね。まあ、いずれにしてもですよ、今の私たちが生きているこの時、この時代をあなたは見極めなさい、理解しなさい、まあ、そういうふうに言っていると思います。では今私たちはどんな時代に生きているでしょうか、今私たちがいるのはどんな時でしょうかということを次は考えてみる必要がありますね。まあ、一つは、今私たちが生きている時というのは終わりの時、終わりに近づきつつある時だ、まあ、そういうふうに言うことができると思います。なんでかというと、先週までのところですよね、先週まで見ていたこれの前の箇所のところでイエス様はそういう話をしているからです。お弟子さんたちに向かって、終わりの時が近いんですよっていうことを、繰り返し話してますよね。まあ、そう考えてみると、その文脈ではあなたたちは終わりの時が近づきつつあるんだ、そのことを分かっているはずでしょう、まあ、そういうふうにも聞こえます。また同時に、今私たちが生きている時はどんな時ですか、それはイエス様の時ですよね。このイエス様の後ですから、イエス様の時に生きている、まあ、つまりイエス様の救いを受け取るだけの時代、イエス様がもうすでに救いを与えてくださって、私たちを信じて受け取るだけの時代、まあ、その時に生きているんだ、まあ、これも言えることだと思います。私たちも、そして多くの人たちも、この時代うすうす気づいていること、それは世界が不安定でとても悪くなっている、そのこともあるし、同時に今イエス様の救いの時なんだよって、もうその救いが差し出されている幸いの時なんだよっていうこともある、そういう中で私たちは仮面をつけてね、見ないふりをするんではなくって、ちゃんと見極めて信じなさいって、信じることを選び取っていきなさい、そう語られているんだと思います。さっきちょっと言いましたけれども、今日のところってこの新共同訳だとちょっと分かれてるんですよね。でも私はつながっていることじゃないかなというふうに感じています。まあ、なので57節までを読んでもらいました。57節でイエスもこういうふうに言ってますね。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。今は正しいことを判断して選ぶ時だ、その時が来てる、まあ、そういうふうに言ってるんだと思うんです。もちろんですね、正しい正しくないを私たちが勝手にジャッジするのは良くないですよ。何しろね、そのアダムとエヴァが誘惑されて食べちゃった時、どんな誘惑だったかというと、君はね、この実を食べると神様みたいにね、正しい正しくない判断するようになるんだよって言われて、まあ、いいなって食べちゃうわけですよね。これは良くないですね。だから、まあ、勝手に判断しなさいっていう、そういう時だって言ってんじゃなくて、そうじゃなくて、見ないふりをするんじゃなくて、ちゃんと向き合って、そして神様を選んでいく、そういう時なんだ、まあ、そう言ってるんだと思います。まあ、前回のつながりで話してみますと、先週のところどんなところだったかっていうと、イエス様が来られて、イエス様を信じると何が起こりますか、それは苦しいことが起きるって言ってたんですよね。迫害と分裂が起きるんだよ、それが今なんだって、そういうふうに言ってるわけですね。でもその先に本当の平和があるよ、これが前回のメッセージでした。私たちはイエス様を信じると嫌なこと起こんなくなるよって言ってないってことですよね。イエス様とても誠実で正直な方ですから、嘘は言わない、いいかい、私のことを信じると全部ハッピーハッピーだよ、何にも悪いこと起きなくなるからね、それは信じなさいって言わないんですよね。そうじゃなくて、いいかい、私を信じると大変だよって、でもその先に本当の平和があるよって、みんなが見ないふりをしてなあなあにして 適当にして過ごして、かりそめの平安、嘘の平和、その中でなんとかかんとか、日々を暮らしていく、そうじゃなくて私と一緒に向き合って歩み始めると大変なことあるよって、でもその先に偽物じゃなくて本当の平和があるよって、まあ、そういうふうに言っていたわけですよね。それ弟子たちに言って、今日のところでは群衆にも話しているわけですよね。あなたたちも分かってるでしょって、先延ばししたりするんじゃなくて、見ないふりをしたりするんじゃなくて、私と向き合いなさい、私と向き合って私についてきなさいって、まあ、そう言ってるんだと思いますね。ぜひまず最初はこのことを受け止めて、まず神様と向き合って、イエス様と向き合って、そのことを選んでいく、まあ、それを始めていきたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は後半の57から59、57重複するんですけども、57から59を読んでみたいと思います。時を見極めて、まあ、それどんな時なのかということを見ていきましょう。じゃあ57から59一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は看守に引き渡し、看守は牢に投げ込む。言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない。はい、こういうふうに言っています。時を見極めなさい、まあ、そういうふうに言っています。じゃあ時を見極めて、私たちを見極めたらどう応答するべきでしょうかということをここでイエス様は語っていますね。で、特に例えを用いてまた話しています。今日はいろんな例えをイエス様はしてきますね。その例えはどういうことかというと、訴える人、そして裁判官のこと、まあ、そのことを言っています。もしあなたを訴える人と一緒に役人のところに行くならば、その途中で、だから裁判官の前に行く前に、役人の前に行く前に仲直りをしなさい、和解をしなさい。そうじゃないと、行ってね、裁判が起きて、そして判決が下ってしまったらもうどうしようもないんだから、まあ、こういうふうに例えとして話をしています。まあ、言いたいことは仲直りの勧めですよね。和解の勧めということです。和解をしなさいということがここで言っていることです。私たちが時を見極めたなら和解をしなさいって、まあ、そういうふうに言っています。で、まずどういう和解なのかって考えてみると、まあ、この例えとして理解できるのは、まあ、今までの話の流れですよね。世の終わりが近いんだから、そう言ってるわけですよ。まあ、ですから世の終わりの裁きの前にっていうことで、いいと思いますね。まず一つは、つまり神様が最後の審判を下す前に、判決が出てからでは遅いんだよ、だからその前に神様と和解をしなさいって、まあ、そういうふうに言ってると受け取ることがまずできると思います。言い方を変えるならば、神様が、その最後の審判で判決を下す前に神様に許されなさいということですよね。神様からの許しを受け取りなさいって、まあ、そのことが語られていると思います。ちょっと細かいことですけれども、58節のところで、その訴え出てる人とね、役人のところに行く場合は途中でその人と仲直りするように努めなさいって書いてますね。で、この仲直りっていうのは、まあ、元の言葉を直訳すれば許されなさいなんです。だからあなたは、その裁判官のところ行く前に許されなさい面白いですよね。許されなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。許してもらうようにしなさい。これなんかこう私たちがですね、旧約の方だとエレミア書を最近は読んでますけど、そのこととつながるなって私は感じます。神様はですね、いつも猶予を与えてくれるわけですよね。しつこくしつこく呼びかけてくれます。今が和解の時だよ、今がチャンスだよ、和解しなさい、今、悔い改めて神様のもとに戻りなさい。エレミア書もそうですね、何回も何回も言います。私たちは裁きのメッセージとして受け取ると、なんかずっとね、悔い改めろ悔い改めろって言って怖いなっていう人多いですけれども、 あ、違いますからね、毎回言ってますけれども、あれ本当は途中で悔い改めなさいって一回言った後ですぐ騒いでもいいんですけれども、悔い改めなさいって言って悔い改めないからまた悔い改めなさいって言ってるんですよ。あれはその途中で間が入ってないから、何回も何回も今のうちにこれ最後のチャンスだからね、これが最後のチャンスだからね、最後のチャンス何回も与えてくれるんですよね。もうほとんどあのね、こうインチキじゃないかってぐらい何回も最後のチャンスを神様は言ってくださるってことですよね。ここもそうですね、役所に着く前に、裁判官の前に立つ前に許されなさいって、もう許すって言ってるんだから早く早く立ち返りなさいって、私と向き合って許しを受け取りなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。59節のところでは、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできないって、一度判決が出てしまえば、全部の負債を返すまで出られないんだよ。そして私たちはどうでしょうか。私たちは負債はね、もう返せないんですよ。返せない状況になっちゃっているわけですよね。もう無理、私たちは自分の罪の問題を自分でどうしても解決することができないって、それが私たちの姿だということです。でも今私たちは同時にイエス様の時代に生きているわけですよね。もう許される時代に、許されている時代に生きているんですよね。だからあとは私たちが受け取るだけ、許されなさい、許されますって、受け取りますっていうだけの時代に生きているわけですよね。全部もう支払われているのだから、あなたはそれを信じて受け取りなさい。これが第一のメッセージだと思います。この全部払ってくれているってことに関しては、最近私ああなるほどと思ったことがあるんですね。学校で、授業を持っていますけれども、この間十字架についての話を、する授業の、一元があったわけです。でその話を受けて、まあ学生の皆さんからいろんなコメントが来て、でまたそういうレスポンスしていくんですけれども、とても面白いコメントがいろいろあるんですが、その時その十字架の話を聞いた、ね、学生の人たちからの、コメントでとても印象深かったのが、なんでイエス様一人でそれを担うんですかって、そうじゃなきゃダメだったんですかっていうふうに言うんですね。で私今の学生さんは優しい子が多いなって思います。イエス様かわいそうじゃないかって、なんでその一人だけでやんなきゃいけないんで、それは辛いじゃないかって、まあなんて共感力の高い優しい心なんだろうかって思うんです。でもそれすごく的を得ていることですよね。なんでイエス様一人じゃなきゃいけないんですかって、でもイエス様は一人で追わなきゃいけなかったんですね。それなぜかというと、人は人の身代わりにはなれないからなんですよ、この罪の問題に関して。だって私たちはみんな自分で罪の問題持ってるんですもの、誰もそれを持ってない人がいないんですもの。だから私たちがもし自分の裁きを自分で身に受けるんだったら、自分で自分で勝手にその裁きを受けて滅びるだけのことなんです。でもイエス様は罪がないんですよね。本当に悪いところがない、神様が自ら人になった方ですか、それはないんですよ。一切問題がないから私たちの代わりになれるんですよね。しかもたった一人の代わりじゃなくて、神様がわざわざ私たちのことを愛しすぎて人になってきちゃったんだから、だから私たちのみんなの代わりになれるんですよね。イエス様以外ができないから、イエス様が一人でそれを担いに来たんですよね。私たちは私たちの問題を解決できないって、まあ、それはね、なんかちょっとしたことだったらできますよ。でもこの本当にどうにもならない人間の問題、これを解決できないですよね。だからイエス様が一人でなったんだって、そしてもう全部払ったんだって、だから今この時に、いやいやそれはねイエス様かわいそうですよ、私もちょっとは担いますよ、みんなでちょっとずつ分け合ったらなんとかなるでしょって、まあ、そういうわけにいかないし、もう払っちゃってるんだから、もう私たちが知らぬ間にイエス様は全部許してくださってるんだから、あと私たちができるのは、いやいやって言ってそれをなんかね薄めたりしようとしないで、そうですかって、許してくれちゃうんですか、じゃあ許されますって、そう受け取るだけのことなんですよね。今私たちは神様と和解するときに生きてるって、もう向こうは和解する準備が万端、私たちは今この時に受け取らなきゃいけないって、そのことをぜひ覚えて、イエス様受け取ります、あなたに許されます、 スを信じる人になりたいと思います。神様と和解しましょう。そのことがまず第一のメッセージです。もう一つの意味があると思うんですね。もう一度57節から59節を読んでみたいと思います。もう一度57から59を読んで、もう一つの意味を考えて終わりたいと思います。じゃあ57からいきます。せーの。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は看守に引き渡し、看守は投げ言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない、はい、神様と和解する時だというのと同時に、もう一つのこのイエス様の例えて話す意味は、まあ、そのままの意味じゃないかなと思います。まあ、つまり人と和解しなさいということですね。まず神様と和解して、和解したならば今度はあなたは人と和解をしなさい、ストレートな意味としても受け取るべきだと思います。あ、ちなみに、今日のこの箇所のところは、まあ、平行記事というふうに、ね、専門的には表現するんですけど、まあ、同じイエス様のお話を別の福音書の人が、自分なりに聞いてね、書いているところがあるわけですよね。でこれ開けなくて結構ですけれども、その箇所は、まあ、この新共同訳の親切のやつだとマタイ5章って書いてあるんですけど、まあ、そこのところに書かれてあります。でそっち側のところを見てみると、同じような内容を言ってるんですけども、イエス様はこういうことも言ってるんですね。これはいいですよ、私が読みますので、そのマタイの5章のところでは、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。だから先に和解しなさいっていう、まあ、そういう文脈でつながっているんですね。だからここでは何言ってるかっていうと、兄弟に腹を立てるなって言ってるんです。しかも結構厳しめの言い方で言ってますね。バカっていうと最高法院に引き渡され、愚か者っていうと火の地獄に投げ込まれる、僕もうダメですねもうアウトだと思います。まあ、結構厳しいというふうに思います。まあ、もちろんイエスもね、強調して言っているし、そして、まあ、罪の問題っていうのはね、もっと根深いものですから、まあ、それを本当に根こそぎ許されなければいけないわけです。そしてここでの兄弟っていうのは、まあ、いわゆるその血のつながったとか家族の中の兄弟姉妹っていうことっていうよりは同胞っていう意味ですよね。この聖書の中でいう兄弟姉妹って同胞という意味だと思います。でその同胞に対して腹を立てちゃダメだよっていうことを厳しい言い方でイエス様は言っておられるわけです。まあ、ですから私たちの今のね、私たちにとって当てはめて言うんだったら、私たちは少なくともクリスチャン同士の中で、教会の中で互いに許しなさいということですよね。まずはそこからですよね。まあ、それできなかったら次の話はもうないということです。私たちは教会の中でクリスチャン同士、イエス様に許されたように許すということを実践しなければならないということですよね。まあ、これも開けなくて結構です。第一コリントの6章のところではにもかかわらず、まあ、初代教会からずっとこの問題あるんですね。教会の中には、まあ、ちょっとした小競り合いや喧嘩が起こるってことです。もう私たちは知ってる話でいいんですよね。でもそれは最終的にお互い許し合いなさい、これが語られていることですね。第一コリントの方ではパウロさんがですね、言うわけですよ。そのなんであなたたちは、そうやってね、言い争って、そして普段だったら、信仰がないものとしてね、疎んじている世の裁判官のところにまで行って喧嘩するんですかって。あなたたちは本当はね、世をあなたたちが裁くはずなのに、あなた方が互いに世に裁かれてどうするんですかっていうふうにパウロさんが呆れ果てるようにして言っているわけですよね。それはおっしゃる通りですよ。私たちはイエス様に許されたものでしょうって、そしてそれに心を震わせてイエス様の世についていこうと思ったんでしょうって。なんであなた方同士がまず許し合うことができないんですか、イエス様を見なさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。まあ、これその通りだと思います。また同時に私たちはこの世に置かれて生きてるわけですよね。この世の中で私たちはどうするべきでしょうか。 まあ、このことについても聖書の中でいろんな形で語られてますので、一つ開いてみたいと思います。ここは一緒に開けてみましょう。ローマの信徒への手紙の12章17節から21節というところをご一緒に開いてみたいと思います。皆さんの手元の日本語の新共同訳だと、新約聖書の292ページになると思います。新約聖書の292ページ、日本語の新共同訳聖書だと292です。ローマの信徒への手紙の12章の17節から21節というところをご一緒に読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙12章17節から21節のところ、ちょっと長いですけれども、一緒に読んでみたいと思います。はい、いきます。せーの。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと言っています。まあ、もうそのままですよね。本当にストレートな、言い方だと思いますので、付け加えることはありません。そうしましょうということですよね。私たちは確かに、悪を行われることがあるかもしれないけれども、でも私たちが同じように、返すのではなくて、イエス様の愛を持って、愛を持って応えるのだ。まあ、厳しいことを言っていますけれども、でもこれが私たちに語られていることだと思います。まあ、でも一方で私たちは、ね、どうしてもこう性質としてね、やり返してやりたいというものが出てくるところがありますね。どうしてもやられたらね、それ相手が代償を払うべきなんていうふうに思う。まあ、これはね、そういうふうな面はあると思うんですよ。なんでかっていうとね、旧約聖書見ててもちゃんとなんかね、悪いことした人は賠償しなさいということ書いてあるので、それはそうだって思うんです。でもそれをね、繰り返していくと、倍返し倍返しの世界になっていくわけですよね。その連鎖を止めることができるのは誰かって言ったら、その連鎖を断ち切ったことをね、受け取った人だけですよね。許された者が許すことができる、愛された者が愛することができる、初めてそれが可能だということですよね。有名な王様と家来の例えを皆さんは思い出すかもしれない。王様がね、いて、家来がいて、6000億借金してたって、でもその人が、なんとか許してくださいって王様に願うと、分かった、いいよ、じゃあ全部許そうって、6000億許すってどういうことだいと思うけれども、許された。ところがその人外出ていくと、100万貸してる友達に会って、金返せよって言うわけですよね。その友達もごめん、なんとか待ってくれるかなって言った。彼が言ったのと同じように、さっき王様に言ったのと同じように言った。でもダメって言って牢屋に放り込んだって言うんですよね。王様はもちろん怒りました。なんで同じようにしなかったのっていうふうに言うわけですよね。この話ってね、前後分けたら、話が通じないんですよね。だって後半だけ見たら返さない方が悪いんだもん。返さなかったから悪いんでしょって、それだけの話ですよ。100万返さなかったら、それはね、恨みますよ。恨みますとか忘れ、なかなかちょっと忘れられないですよ。100万貸してるのに、ね、無視されたらね、私は100万貸してるんですけどってずっと思っちゃうわけですよね。でも6000億許されてるんだよって、あなた自分がどれぐらい許されたか知ってるって、そのこと分かった時に初めて、ああじゃあ私も許さなきゃいけないのかなって思うってことですよね。スタート地点に立てるのは私たちだけ、許された人だけ、愛された人だけなんですよね。私たちはその恵みのうちにあるということを思い返さなければいけないということですね。私たちだけができることなんだということを覚えたいと思います。ちなみに今開いてもらって、このローマの12章って、一番最初のね、12章1節2節のところにこういうことが書いてあるんです。12章1節に、ローマ12章1、2です。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生きる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。どういう意味かというと、自分の体を捧げるってね、まあ、本当に神様と一緒に生きるってことなんですよ。その口だけはね言えるんです、私神様を信じますって、イエス様を従いますって言えるけれども、体捧げちゃう人は、体って生活と結びついてるから、私たち体持って生きているので、生き方ってことなんですね。生き方捧げなさいって言うだけじゃなくて、思うだけじゃなくて、あなたの生き方が変わらなければ、私と向き合うんじゃなければどういう意味があるのかって言ってるんですよね。2節、あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、こういうふうに言ってるんですよね。まず神様のこと考えて、まず神様と和解して、その人が初めて本当の意味で人と和解できるっていうふうに言ってるんですね。私たちは世の中で生きているときに、あ、この人素晴らしい人だなって、たくさんの人に会うと思います。あ、私はこの人に比べたらね、クリスチャンの割にはいまいちだなって思うことがあるかもしれないけれども、でも違うんですよ。そうじゃなくて、本当に神様と向き合うときに、初めて神様がなさったように私たちするっていうことができるんですね。そこにはもう負債がないんです。なんとか我慢していいことしていくっていう、いい人になる生き方の旅路じゃないんですよ。許されて愛されて、もうその溢れんばかりの尽きせぬ泉から湧いてくるものによって、喜びを持って許したり、喜びを持って愛したり、そこには苦しいことあるかもしれないけれども、でもその先に本当の平和があるということを信じてできるっていうのは私たちだけなんだって、そのことを私たちは覚えたいと思います。まず神様と和解しなさい。そして人と和解しなさい。あなたは許されて許しなさい。あなたは愛されて愛しなさい。そのことをぜひ応答していきたいと思います。では、しばらく祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らしながら、あるいは何か示されていることや感じていることがあるならば、自由に神様の前に進み出て応答して祈りたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。あります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、私たちのことを思い、今も私たちのために取りなし、共にいてくださること、私たちの礼拝を受け、また私たちの日々の生活に共にいてくださること、心から信じて感謝いたします。この時代に私たちは命を与えられてこの地にいます。どうぞこの枯れたところであなたと共に、そしてあなたを選んで生きるものであらせてください。できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい、そう呼びかけてくださることを感謝します。それはいい時、悪い時、大変な時、簡単な時、いろいろありますけれども、イエス様と向き合うことで全てが可能だと私たちは信じます。どうぞあなたと関係を を和解し、また同じようにあなたがしてくださるように人にもすることができますように、主よ、私たちを整えてそれぞれの置かれたところにまた使わせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださいますように、またそれぞれが祈った祈りにあなたが豊かに祝福を持って応えてくださいますように、心から信じてお祈りいたします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。